三上でございます。よろしくお願いします。5時までかな、90分ですね。この中2月にもお話聞いただいた方いらっしゃいますか。半分ぐらいですかね。少しダブるところもありますけど、今日はですね、ダブってるところも、前はね、こんなことやってるって話でしたけど、今日は、どうやってお金を取るかという視点でですね、お話ししていきたいと思っております。ちょっとね、順番にいきますね。ご覧いただくパワポの資料は、今日ここにデータを残していきますので、後ほど、アップされますのでですね、それぞれ、大体ね、細かく何書いてあるのかっていうところの飛ばしたところもありますのでですね、後でご覧いただければと思います。いつもこの、営利と非営利の話は最初にするんですけど、皆さんどなたも本業として営利、目的でですね、会社に属していて何かお仕事をされているわけですけど、非営利の活動っていうのも、その車の両輪のような関係でですね、とても本業にとってもプラスになります。で、今日の一番最後にももう一回ちょっとこのお話ししますが、かなりですね、本業じゃないことをやるっていうのは、しかもね、非営利でやるっていうのは、価値があるっていう感じがしますんでですね、ぜひ今日お話をお聞きいただいた後にですね、なるほどと思ったらですね、皆さんも何か仕事じゃない場面でですね、ご活躍いただければと思います。で、これとこれは私の経歴ですね。こちらは仕事的に学校のこととか、何勉強しましたとかって言うんですけど、こちらは社会的な活動というか、非営利の方の活動ですね。で、赤いのが NPO っぽい話でですね、黒いのは役所から頼まれている、なんかの委員会とかね、そんなやつですね。でですね、これ皆さんがよくご存知ですよね。とにかく衰退しております。で、これ人口の図ですけど、今これ今この辺ですよね。それで、2050年というとこの辺になるんですけど、この辺これ人口減りますって言っても、じゃあ70年代と同じぐらいの人口ですってことになるんですけど、中身が全然違いますよね。で、安倍首相も前の選挙の時に北朝鮮のことと少子高齢化を国難だと言ったんですよね。国難だと。で、国難だって言っても、これは自然にこうなったわけじゃなくて、もう政策のエラーなんですよね。で、これはですね、どこだったっけな、国立な、違いますね、何だったっけな、なんとか研究所っていうところが出しまとめてたんですけどね、この生産年齢人口が減少している、これからね、15年ぐらいで、25年かな、減りますっていう予想ですけど、大きな都市のところはもちろんドカンとね、大阪こんなに減りますとか、福岡これだけ、これが実際の数字ですよね。減りますって言いますけど、問題はこちらの減少率の方ですよね。で、東京なんか減るは減るって言ったって率は大したことないんですよね。ですけど、これ見ると北海道っていうのは両方も多いけど率も多いとかね。で、沖縄は少ないで率も少ないと。これ結構いいですよね。でも大体マイナス 1% が平均でですね、地方は全部アウトですよね。減っている、しかもかなりの割合で減っているということですね。こういうことが起きています。で、こんな消滅可能性都市って言っておりますよね。で、これはもう本当にその地域づくり、町づくりの失敗なんですよね。もうエラーですね。役に立たないことをやってきた、特に平成の30年間ですね。で、学者はこんなこと言ってますね。どうすれば地方創生に成功するかって言ってですね、キーパーソンがいるっていうのが前提ですけど、 そうするとパートナーシップとか民主、感受とか一体感とかなんとかいろんなこと言っております。これがちゃんとなっていればうまくいくんですよ。で、地方創生の成功事例と失敗事例を判別する4つの要件とか言ってですね、ここに書いてある項目をこう分けてですね、自立性って言うとね、このパートナーシップとかですね、これ全部キーパーソンがいるとかね、こう、民が主導ですとかこうチェックしていくわけですね。で着眼性とかって言って地域資源とか見聞きがあるとか、であと開放性とかですね。であとはその初めてちゃんと地方創生につながるまでちゃんと時間をかけてじっくりできますかみたいなことも、まあ、でもこれだって結果的にね、うまくいったところ、うまくいかなかったところを分析するとこうなるんで、じゃあこれみんなチェックしてですね、よし、これでうまくいくっていくわけがないんですよね。まあ、結果的にこうだったという話で。でしかもですね、全国 の, 成功例って、この分析でどうやってたかとは分かりませんけど、有名な成功例なんてあるんですね。例えば、青森市の中心市街地の活性化。もう成功事例としてみんな視察に行きました。今はね、失敗例として出てきますね。こういうのってね、これどういうことだと。ですね、だからろくな分析じゃないですね。まあ、ほとんどはなかなかうまくいかないわけですけど。で、で、行政主体の町、その青森がね、行政主体って言ってでもなく、やっぱ商店街の人も頑張って、地元の人も頑張ってやったんですけど、なかなかうまくいかないと。でも、ね、一番うまくいかないのは、行政主体の町づくりですよね。で、とにかくこう相場な敵ですからですね、もう一点突破型ではできないんですよね。もうみんなにこう、じゃあ10個なんてね、10個やんじゃなくて、そのお金集めて1点にサービスすればね、そこだけ成功して広がればいいのにっていう、その一点突破全面展開型っていうのはまず行政でできませんよね。で、あとこれは後でももう一回触れますけど、事業の組み立ての、ところで問題があってですね、どうしてもそのアウトプット指標になっちゃうんですよね。何やりましたですね、こんなに補助金使いました、あと道路を100メートル作りました、駅前広場作りましたとかね、こんな拠点作りました、それ でアウトカムっていうのはお客さん来たんですかとかね、所得が上がったんですかって、そんなのは関係ないですね。やったやったやったってね。でこういうのが行政のやり方です。で、これはよくあるようにね、このなんだかわからないけど、とにかく行政のはうまくいかないんです。で理由いっぱいありますね。公平主義だとかですね、そうそう、なんとかこの責任回避するとかですね、目的が不明確であるとかですね、私コンサルタント、まちづくりのコンサルタントですから、よくね、需要調査なんていうの頼まれることあります。嘘ですからね、嘘っていうかでっち上げですから、こういうふうな数字が欲しいみたいなのが、ね、あるんですよね。で不動産の価格なんかもそういうの分かりますよ。不動産の鑑定の価格なんていうのもね、ああいうのもね、計画的に決まってるとかありますよね、かなりね。で、そうするとね、需要がある。で、そうするとね、机上で需要があればね、需要動いちゃうんです。で、やりました。誰もテナント入ってくんないって。普通です、これ。普通。ですね。だって嘘なんだもん。ね、これ、行政こういうことやってますね。で、これはね、結局ね、価値を生まない仕組みだからなんですよ。目的が事業をやることが目的で、価値を生む、価値さえあればね、お客さんが来るんですけどね、価値を生まない仕組みしか考えてないんですっていうか、そこまでいかないんですね。で、あとね、これもよく言いますよね、とにかくこの大企業とか、これ、まあ、これ東京主義、これだいぶやってきましたね、モデル主義とか近代化主義とか都市間競争とか、とにかく核となる施設がとかですね、いう話がありまして、でそのトリクルダウンというように、このここがうまくいけばだんだんだんだん下々のまでですね、潤いますなんてね、で嘘ですよね。でこれ本当にですね、どう考えても前世紀的で昭和的で官僚的ですよね。東京が元気になったらってずっと待ってたって、隣の茨城だってね、関係ないですから。東京駅なんかすごくいいですね、もう人いっぱいとお店どんどんできてですね、関係ないですから全然ですね。そうですね。でこんなのいまだにね、堂々とこの間まで言ってたね、言ってないなんて言う人いましたけど、言ってましたけどね、政治家でね、私は言ってないなんて言ったけど、トリクルダウンなんて言ってないって言うけど、言ってましたけど、これ全然効果ありませんね。で、で、あと、これもよくご覧いただきますけど、官民と公私って言って、みんなね、ボランティア的なところっていうのはここだと。民の立場で公的なことをやる。で、で本来は、これは公的なことっていうのはお役所の仕事でしょ。公っていうのは官の仕事ですと。だけど、 本当はですね、官民一緒にやるっていうのは公のことですよね。みんなのことですから、みんなでやるんですね。で、そうすると公共の意味合いを持つものって言ったら、これいろいろ書きましたけど、これ要するに行政がやってること全部ですよね。で、これ全部の分野は公共です、ね、役所がやってるから。でもそれって官民一緒にやらなきゃいけない分野なんですよね。だからこれお役所にお任せしててうまくいくわけがないんですよね。だからそこをなんとかね、一緒にやろうとするわけです。で、国の基本姿勢ですね。国っていうのはですね、この今日は町づくりの分野ですけど、主体性を持った民間組織に対してちゃんと指定をしてですね、もっとやってもらおうと、そのために応援しますという姿勢を持ってます。で、中心市街地整備推進機構とか都市再生推進法人とか景観整備機構、大体町づくり系だとその他に防災関係とか、あと緑化関係のがあったりもしますけど、大体主なのはこの3つあるんですよね。で、私の持っているこの NPO がこれとこれ、あと町づくり会社がこれの指定を受けているんですけど、もうですね、国の方では、国は結構素直かもしれませんね。素直っていうかね、自分たちが頑張っても地域が元気にならないっていうのはよく分かってるような感じですね。ですから民間の方よろしくと、応援します、よろしくって、そんな感じですよね。で、中心市街地整備推進機構っていうのは、例えば中心市街地活性化協議会なんていうのが中心になって、どこでも、全国どこでも中心市街地ダメですけど、それを元気にしようということを検討して具体的な事業につないだりしてるんですけど、それ前はですね、商工会議所とか商工会って地元のその経済団体がですね中心になってやってたんですよね。で、それ全然ダメだったんですよ。で、 TMO とかやってですね、タウンマネジメントなんとかやって、元気にしようなんてやってもダメだったんです。で、それで平成10年の法改正で、このこっちは経済団体で、でも実際に街づくりのハードが分かるのも一緒にやらないとうまくいかないだろうって当たり前なんですけどね。で、それでこの中心市街地活性化協議会を、このソフトとハード両方分かるところで組んでやっていきましょう。で、私のところも水戸の商工会議所と一緒に水戸の中心市街地活性化協議会を組織しています。法定協議会を1個持っているわけですけどね。そうすると行政が、市役所が作る中心市街地活性化基本計画に対してね、私たちの提案が3分の2ぐらい私たちの提案なんです。民間側からの提案、それを具体的に事業に盛り込んで、それを国と市と民間が一緒に事業を動かしていくというようになるわけですよね。で、こんなため の, 機構の指定をしたりですね、あと都市再生推進法人で、これもう都市再生特別措置法っていうので、市町村が指定するわけで、これはちょっと後で詳しく言いますけど、かなりですね面白い団体でですね、もし皆さんこの町づくりに関心があるんだったら、都市再生推進法人っていうのを地元のこの自治体から指定されるとかなり動きやすくなりますね。で、あと景観整備機構ですね。景観づくりっていうのはほとんどが民間のやることなんですよね。公共施設を作るのは公共施設が決めればいいです、デザイン決めればいいけど、この世の中の風景のほとんどは民間の建物とか民間の土地の緑の話とかですよね。ですから役所だけがこうしようなんて言ったって何も変わらないんですよ。で、まあ、規制するぐらいしかね。ですからこの民間の組織と一緒にですね、まあ、景観づくりのパートナー民間側にもいないとなかなかうまくいかない。で、私の NPO では茨城県と組んでやってもとしております。で、こんなのがですね、で先ほどちょっとお話した都市再生推進法人っていうののことなんですけど、かなりこの法人に指定されるといろいろな街づくりができるわけですけど、その、いろいろ書いてあるんですよね。従来街づくりは行政が中心となって担ってきました。でも近年はこういういろんな団体が取り組みが活発になって、新たな担いとしての民間の役割が拡大しつつありますとね。あともう一つはですね、いろいろ社会保障費なんかのお金が必要になってきたんで、財政が逼迫していると、まあ、この二つ言ってるんですけどね。でもこれ結局ね、じゃあもしね、こう民間が、動きがなかったらね、行政だけでやっていくのかって、行政だけでやってうまくいかないからってね、これかっこいいこと言ってますけどですね、行政主体では成果が上がらなかったからなんですよね。だから民間にやってほしい、しかもお金ないしと。ですから行政がやると主体的に全部 行政の判断で全部お金も用意しなきゃいけませんけど、民間主体だったらですね、民間のアイデアで行政はちょっと支援する側で半分以上きっと民間がお金出してくれるだろうと、まあ、こういうことですよね。ですから非常に都合がいいですよね。でこういうことをやろうと、でそれ でこの町づくりの悩みに応える制度ができましたってかっこよく言ってます。でいろいろなんか、まあ、明確にしたいとか何かを進めたいとか言ってますけど、これは行政側がですね、今までのやり方じゃうまくいかないから制度ができましたっていうよりも、ぜひぜひよろしくっていう方だと思うんですよね。でそのためにこの制度を作ってきて、でそれであの都市再生整備計画っていう都市再生ですね、街中なんかどうしようかっていう時にですね、計画を作っていくわけですが、その計画の中にですね、あの、官民連携でやっていくことをね、ちゃんとあの計画の中に書き込めるようになったんです。で、公共空間を活用したにぎわいのある街づくりとかですね、街の利便性を高めるとかですね、歩行者空間をちゃんと、持続的に、良い環境で保てる方法とかですね、その計画に盛り込めるようになったんですね。でそれを全部あの行政がやるっていうんじゃなくて、官民連携、まあ、官民連携という場合は特にですね、住民参加の街づくりっていうのは嘘ですからね。あの住民、今までよく住民参加の街づくりってありましたけど、住民参加の街づくりっていうのはアリバイ作りの街づくりでしてね、なんかね、住民の方と一緒に決めましたって、これ住民参加の街づくりです。でも行政勝手にやってるとかですね。でもね、官民連携って言った場合はですね、民主導で官が支援するっていう、そういうぐらい、それぐらいの全然中心がずれちゃってるんです。で、それでですね、あのそのためにあの都市再生推進法人っていうのをあの市町村が指定するんですよね。でここの中に、ね、赤でちょっと印つけておきましたけど、都市再生推進法人に指定されると公的な位置づけが付与されるんです。で民間組織なんですけどね、公的な位置づけっていうのはね、あの役所並みではないけどね、役所と同じようにね、あの扱ってくれる場面が出てくるんですよね。ですから、今まであの例えばあの公共施設に対して指定管理制度っていうのがあったんです。あの 公的な施設であっても民間はその管理をすることができる、あの行政からお金をもらって代わりに民間が、管理する、指定管理制度。でもそれは公共施設があってそれを管理するんですよね。でそれはあの公民館かもしれないし公園かもしれないしね。ですけどね、この都市再生推進法人っていうとね、整備することもできる、うん、ってことはね、公的な公園を作ることもできる、道路を作ることもできる、公共施設を作ることもできるんです。整備もできるんです。整備と管理両方なんですよね。だからだいぶあの、まあ、そのお金はどうするかっていうのは別ですけど、かなりですね、あの普通の団体よりもあのお行儀よくしちゃいけないんですけどねあまり下品なことはできないんですけど、で都市再生推進法人になると、あの今までですね、このあの都市再生整備計画って町をどう再生するかっていう計画、あのお役所で作ってました。でこれからはって言ってね、あの官民連携による町づくりの計画にいろんなプランを入れていくということですけど、こうやってお役所が作ったプランではさっぱり、ね、再生しませんでしたってことなんですよね。だからこうやって赤で書いてあるね、民間でが責任を持ってやってくれるのも盛り込んであげますから、やってください、一緒にやりましょうという、そういうことですね。これ計画作りにも関わることができる。その代わりに、ね、こういう授業も提案して盛り込むわけですけど、これに対して責任を持たなきゃいけないわけですけどね。でそうすると、じゃあ実際に授業をやろうとすると、例えばですね、道路のところにこのあのオープンカフェとかですね、道路にこの北海道の大通公園なんかに、ね、こういう広告塔があります。でこれ広告塔っていうのは、これあのガチンとしたもの でここに商店街のなんかの PR が貼られたりとか、まあ、掲示されたりするんですけど、ここを運営しているのは町づくり会社であったりするんですけどね、その収益はみんなもらっちゃうんですよ、町づくり会社が。だからね、これもね、これでオープンカフェで儲かったらその会社はもらっていいんですけど、場所ただで貸すからね、儲けてくださいっていう仕組みなんです。その代わり町が元気になるんだったら OK、まあ、これぐらいなんですね。あのずるいとかの次元じゃないんですよ。でずるい、こんなね、使ってね儲けるのはずるい、だから貸さないっていうのは今までのやり方でした。でもそんなこと言ってたら錆びてる一方だから、いや稼いで結構です、でも町を元気にしてくださいって、こういう感じですよね。であとはですね、あのこんなあの 地域 の, このエリアそのものの価値を高めることもやろうとしておりますね。どっかにその屋台を置くとかオープンカフェやるとかによって、ね、あるゾーン丸ごとですね、この地権者、このお店やってる人とか地主さんたちと一緒にですね、こんなエリアにしましょうと、こんなイベントもできてね、道路は地権者って言ったら道路の地権者は市だったりしますけどね、その市も含めて行政も含めて、どうそのエリアの利便性が増進するか、ベンチを置きましょうとか、舗装のパターンを変えましょうとかですね、芝生にしましょうとか、そんなのも全部ですね、協定を結ぶためにその協定を結ぶことにこう関わっていくこともできるようになるんですね。あとそういうのはこの歩行者経路作りなんかにも関われる。よくね、都内なんかでは分かりやすいですよね。歩行者の経路っていうとね、こう経路を作っていくと民地を通るところがありますでしょう。例えばビルの間 の, ファサードのところを通るとかですね、ペデみたいになってて、そこってどっかのビルの敷地を通過しなきゃいけない。そうするとネットワークができる。でもそれ持ち主が変わったらダメって言われちゃうと困るけど、こういう協定を結ぶことでずっとですね、協定の方が生きる、長く生きるんですね。そんなこともできるとかですね。であとですね、これ後でご覧ください。いろいろそういう協定することでこの歩道のところでですね、ちょこっとお休みすることができるとかですね、民間はこちらとこちらにありますけど、その間に公的な空間があったんですけど、これ丸ごとですね、このどうぞ民間で使ってくださいっていうようなこともできるようになったりですね、これはこれは民間の土地の中でですね、民間が使っていく場所とかですね、これは公的な道路の一部を、民間はどうぞご自由にお使いくださいというようなこととかですね、そういうかなりですね、こういう公有地のところ、これ面白いやつですね。これは福井県ですね。福井県の例なんですけど、もともとですね、公有地っていうのはですね、ちょっと不便なところにあったんですね、奥まった。でね、いい場所に民地があってね、どっちも駐車場に使ってたんです。で、それでね、なんで、使用権っていうか、借地権っていうか、その使う権利を交換してるんです。土地 の, その登記簿上の持ち主は変わらないんですが、この人が駐車場に使うのはこちらの市の土地の上でいいですって で,、ねで市はこの民間の上の土地でなんかこういうイベント的に使えるって、こういうふうにね、これ期間限定でその使用権の交換をするっていうんですね。こんなこともできるようになったりですね。でかなりね、ゆるゆるです。これもあと、オガールのことはちょっと後で触れますけど、川もですね、道路も公園も昔、今までは貸さないってね、特に川なんていうのは危ないから使っちゃいけないとかですね、公園っていうのは広々としてね、公園の面積の 3% 以上に建物があっちゃいけない。ちょっとですね、建物トイレぐらいしか置けないんですよね。でも今は、保育園、去年保育園が1個できましたね。あとレストランなんかも普通にできてます。でその代わり賃料払ってねと。でそうするとその賃料で維持管理費になるわけですよね。で場合によってはその借りてるレストランに、賃料払わないでいいから食材の管理もしてとか全部頼んじゃうとこもあったりですね。でしかもですね、レストランなんか公園に作るとそういう管理費が出るっていう面もありますけど、夜中までやっていると防犯面でもいいんですよね。でちゃんと見張りがいるようなもんですから、夜中までね。で そんなこともね、だいぶね、民間どうぞお使いくださいってなっております。でそういうふうになってるんですけど、で今日の課題ですよね。でもね、じゃあ NPO とかまちづくり、なるほどとどうぞと言ってますと、ね、やろうと思ってもね、なかなか具合悪いことありません。スタッフが足んないとかですね、活動資金が不足している。で今日この活動資金が不足しているね、大体お金ないですね。ボランティアでやってるんですから。で、このどうやって不足している活動資金を獲得するかということです。で、こういうようにですね、これは甲板ってね、この日本財団ですね。日本財団って船舶協会ですから甲板なんですけどね。甲板っていうサイトがあります。でここに包括的助成 金紹介サイトっていうのがあってですね、もう毎日更新されています。この、民間組織も、これは TOTO ですよね。なんか一般社団法人とかですね、あと三井物産とかね、民間会社であったり、公的なところであったりですね、いろんなテーマでですね、毎日もういろんな募集が あります。で、それでこの自分のやりたいところにエントリーしていくっていうことができますよね。でですね、まあ、こういうのってその申請型って言いますかね、もうさ、もう大体決まっていて、ね、申請したらお金もらえるとか、すごく目的がはっきりしているようなというのもありますけど、まあ、今日お話したのはこの競争型の資金ですけど、これ公募型、さっきの看板ってこのサイトも、このサイトも公募型ですよね。広くですね、こういうことをやりたい人提案してくださいと、良いものにお金出しますよというやつですね、公募型ですね。で、対象となる事業はこう調査研究とか事業のプロジェクトとか組織運営とか施設設備とかいろいろあります。で、それぞれまだ自分たちの組織が弱いから、それをもうちょっとこうしっかりした組織にする段階、最初のスタートアップのための資金を出しているところもあれば、具体的な事業をやっているところに対してそのプロジェクトを応援するお金を出すところもあれば、その前段でまだ調査研究だったらその調査研究のためのお金を出すとか、いろいろありますね。で、さっきもお話ししましたけど、これ観光庁とか公的な団体のみならずですね、民間団体、トヨタ財団とかセブンイレブンなんか割と有名ですよね。あとフィリップ・モーリスとかね、だって悪いことしてる会社ってのは必ずお金出してますこういうのがありますね。でね、資金獲得しようとするとですね、多くの人がこういうことをするんです。さっきのような看板みたいなああいうとこ見たりね、あるいは国がこんな助成金の募集してますっていうと、その資金を、まあ、提供する制度を知る。あ、なるほど。で、その制度に合わせた事業を考える。こういうことを、あ、そうか、じゃこれ読んで、あ、これに合う事業こんなのやろうって考えるんですね。これはまず通りません。通りませんっていう、無理ですね。大体ね、無理があるんですよね。こじつけですから。でもお役所の人は得意ですよ、こういうの制度があってそれに合わせて何か作る。ですけどね、やっぱり一番はこれですよね。やりたいことと制度とか世の中の動きがシンクロしている場合です。もともとこんなことやりたい、どうすかな、金ないなと思ったらちょうどそういう制度があった。もうもともと企画書なんかできているとかね、ほとんどでこれもガンと載せればいいじゃん。でそうすると通る。でこれはね、本当にそうです。そういうもんです。やりたい事業、ね、その様々な制度の中から、でもともとね、事業のイメージがあるわけですよね。それをいろんな制度の中から、あ、これちょうどいいじゃんってポンと載せるって言うんですよね。でそれでそうするとうまくいくということですね。あとちょっとこういう おまけもありますけど、私なんかやってるのにですね、なんかね、応援してくれる人が必要なんですね。このエントリーするときにですね、じゃこれ、応援するときにこちら側のチームとしてこういうタイプの人も必要だからって一緒にエントリーすることもあれば、あるいはエントリーするのが、例えば国にエントリーするときに、その内部情報に詳しい人を知ってるとかですね、これにエントリーするんだったら、これがポイントだからこれ書いとかなきゃとか教えてくれる人がいるとかですね。でこういうのって日常的にお友達になっているっていうのもとても大事なところですね。まあ、こんなのがベースにあってですね、お金っていうのは割と取りやすくなってくるかなと思っております。で先ほどお話ししましたけどね、こちらこの右側がですね、例えば私たちがエントリーしたもので、実際に取れたものですけどね、この全国都市再生モデル事業とか地方の元気再生事業とかですね、いろいろその新しい公共の場作りとか地方創生推進交付金とか、こういうのがあります。でね、これこの4年8年10年でこういう年に取れたわけですが、これを調べてみると、その大体 1,2 年前にですね、そのための制度が用意されてるんですよね。こういう事業、こうやって補助金を出すための、助成金を出すための制度っていうのはその 1,2 年前にできてるんです。で、ね、私の感じとしてね、あまりねこちらはね関心がないんですよ。 その時これやりたいと思ってエントリーしようと思ったらこういうのがあったんでこれにエントリーしようと思ったらこれって前の年にこんなのができていたっていう関係になってるわけですけどね。でこれはその自分たちのやりたいことがこの、まあ、世の中が用意している仕組みにシンクロしているってことなんです。だからこういうのがねうまくいくんですよね。だいたいこの民間割とね非営利でやっているとシンクロはしやすくなっていきます。あのこれもちょっとまた後で触れたいと思いますけどね、まあ、結果的にこうだったとはゆえ、かなりねよくシンクロしていてですね。でこれ、15年間ですね、平成16年から今年まで4億5000万です。あのちょっと結構高あの1億以上 の, あのハード系のもありますけどね。これねあとねちょっとこう一番最後のこの1000万っていうのはこれはね実はねほぼ取れないことが決まりました。これはねかなり自信があって、向こう相手のジャッジする側もいいねって言ってくれたんですけど、間にちょっとこれあの私たちが単独でエントリーしたんじゃなくてあのパートナーがいてそちら側からエントリーしてたんですよね。そしたらねやっぱりそれはうまくいかないですね。あの全然シンクロしてないんですよ。あの事業 の, その価値とか意味合いがねこうそこその段階で翻訳されてずれちゃってですね。だからやっぱり直接やればよかったなと思うんですけど、でもね15年間で4億5000万ぐらいですね。これかなり多いと思います。でですね、であのいろいろあの、まあ、こんな花壇作りもやってるし、こんなあのオープンセットをやったりですね、これはコスプレみたいなんですけど、ね、こんなのもあったりですね、ハード系の事業やったり、マルシェのようなこともやったりですね、いろんなことをやってきました。ほとんど水戸とか茨城の話ばっかりですけどね、ほとんどというか全部ですね。であのちょっとここでその具体的に計画作りなんかを考える前にですね、あのそんな世の中が自分のやりたいこととシンクロするっていうのはどういうことっていうのをこう振り返ってみるとですね、例えばこう当事者意識を持って主体的にですね、一言じゃなくて自分の問題としてやってますかっていうこととかですね、あとこの地域の兆しをちゃんと未来につなげるっていう、その唐突にポンとこれやるって言ったってですね、まあそれうまくいかないですよね。地域のこの歴史とかこの、ね、流れの中にその事業、その過去と未来の間にその事業があるようなことじゃないとうまくいかないとかですね、あと都市政策との整合性ですね。これはかなりですね多くの人は弱いです。これ私本業があの公共事業のまちづくりのコンサルタントですから、こういうのはすごくあの敏感というかすぐ分かるんですけどね、一般の普通の人とねそこで何かあの街中元気にしようとかって言っても、今市役所がとか国がどういう政策の流れの中にいるかっていうのはね分からないんですよね。でもここはねあの少し調べれば分かることですから、このこういうのとの整合性、自分の事業がその脈絡の中でどういうふうに乗ってくるかっていうのは分かった方がいいと思います。あとはその民主主体の公民連携であることとかですね、あとこの共感街づくりで新しいライフスタイルを提案するっていうことですけど、これあの前あの藤原さんからですね、携帯電話の話でしたっけね、携帯電話が爆発的に売れたのは明らかにそのライフスタイルが変わるからなんですよね。で携帯電話がなかったらあの電話してやり取りしてもう出発の時間になっても出かけられないんですよね。で、あるいはそのもうスマホになればですね地図も見れますから、もうとにかく出張だって言ったら出発しちゃうんですよね。それから電車の時間調べて、ホテルの場所調べて、で前は全部ですね時刻表をコピーしてですね、でそれで、ホテルまでの経路 の, あの道を調べてコピーして、でそれから出発しましたけど、そんなの全部あの移動中にできることですよね。でこういうようにこのワークスタイル、ライフスタイルが変わるものっていうのはすごく売れるんですよね。でそれがないとね、あのいいものって言ったらね、それ買ったって俺の生活に関係ないって言ったら買わないんですよね。だから提案もそういうところがとても大事じゃないかなと思っております。 であとね、これはあの何度もご覧いただいたと思いますけど、これ藤原さんがもう15年前にね、グレートコラボレーション偉大なる競争社会の建設というメモの中でお話している、その土地の食事を満喫しようということですよね。でこれはすごくあの 効果的ですよね。やっぱり 地域、まちづくりで地域を元気にするっていうのは、その土地の人がですね、その土地の衣食住を満喫しないで、だってその土地の人がですね、例えばこれ茨城でもですね、メロンっていうのがね、全国で一番いいメロンっていうのは茨城産なんですよ。それは東京の大田市場で一番高い値がつくなんていうことを言って威張ってるわけですよね。ですけど茨城でそのメロン食べるのどこだかほとんどの人知らないし、あと小布施の栗羊羹とか虎屋の栗羊羹の中身も茨城産なんですけど、とっても美味しい栗を茨城でどこで食べられるかっていうのは知りません。っていうかね、その土地の衣食住って、その土地茨城県の一番美味しいものを茨城県の人は食べてないってことなんですよ。でもしそれを食べるんだったら別に茨城に行かなくたって東京で食べられるんだとかになっちゃうし、あと本当にその栗美味しいのって言われても茨城の人は、ね、言えないんです、食べたことないから。でこんなね、であるいはね、水戸の人がですね、水戸って千箱って湖があって、中川って川があって、水の戸って書きますからね、こう 水と緑の町ですとか言うんですよね。で千箱の湖、あとね、日本三大名園の偕楽園っていうのがあります。で偕楽園は素晴らしいって観光の PR だと誰でも言うんですよ。水戸の人はみんな偕楽園っていう素晴らしい公園があります。で、あなたいつ行ったって言ったら、ね、ほとんどの人が、水戸市の、ね、27万人のうち多分26万人は小学校の遠足以来行ってませんからね。行かないですよ、地元の公園なんて。そんなの素晴らしいって言ったら、自分も行かないのに観光客来るわけないじゃんって、ね、でそしたらその土地の人とか、とその土地とか人が光ってないんですよ。だってその土地の人が満喫してないんだ、ね。まあ、こういうのはすごく基本的なところですね。まあ、こんなこととかですね。あ、でそれでですね、この藤原さんのところにですね、そういうその土地の食事を満喫しましょうって言って、何らかの方法でって書いてあるんですよね。何らかの方法って藤原さんの本には方法が書いてないんですよ。何らかの方法としか書いてなくてね。それで私は東日本の震災になった時に考えてみたんですよ。でね、これちょっといろいろ書いてありますけどね、まちづくりコンサルタントとか、私の都市計画コンサルタントがやってきた、建設コンサルタントがやってきたのは、このこういうことなんですよね。何があるか、道路があるとか公園があるとか博物館がいっぱいあるとかですね、これだけの施設があったら立派な街ですっていうね、何があるか、環境資源条件、これアウトプット型でこれだけのものを作りました作りましたって、こういうことを、これは今までの街づくりなんですよね。ですけど藤原さんの言うように、その土地の衣食住を満喫するって言ったらですね、そこにある資源をどれだけ使ってますかっていうことに変わってくるわけですね。そうすると、その幸福とか健康とか、まあ、進化、土地と人が輝くっていうところは、そのアウトカムですね、どういう結果が自分のところに来るかって言ったら、それ楽しんでる、賑わってる、 これが来なきゃ話にならないんですけど、そしたらこのものがあって幸せになるまでの間には、このどう使うんですかってですね、日常の暮らしに。だからこれこそ衣食住を満喫していますかってことなんですね。ですからこれからの街づくりっていうのは、ここの、もう資源なんて人口減ってるんですから、余ってるわけですから、それを健康とか幸福につなぐためにどう使うんですかって、ここの提案をバチッとしていかないと、きっと誰も応援してくれないということになるわけですよね。で、まさにですね、この使う時代ですからね、もう人口減少、少子高齢化で有り余ってる資源、それをどう使うんですか、でですね、で新しい再生のネタを作っていくってことになります。でこの辺が提案する時のポイントでもあったりですね、あとそれさらにですね、そのマインドの面ですね、さっきの具体的な話ですけど、どういう心持ちで提案するんだってところですよね。で私なんかこう専門家側なんですよね。専門家とお役所って大体同じで、こちら側にいてですね、そうすると、さっきのね、需要調査の結果はこうだとかですね、道路構造例の基準だとどうしてもこれだけの幅だとこれだけの構造でこんなタイルじゃなきゃいかんとかってね、そのことやったら詳しいんですよね。ですけど一般の人っていうのはパッと見た瞬間に、あ、それちょっと良くないとかですね、あ、それいいねって、そんな感じなんですよね。基準とか関係ないですよね。ですからですね、このすごくこの分析的で技術的で客観的かなと言われる、その専門的な視点と、すごく 一般人の感覚的な主観的なところにも訴えるようなものじゃなきゃうまくいかないわけですよね。当たり前ですけど、だってこれいくらやったって誰も使ってくれないんですよ。立派なあの公園で使われてるのよくありますよね。そういうことですよね。で、まあ、こういうあの一般、まあ、両方 の目線視線、あとはパブリックマインドですね。これってね、あの日本人の国民性に織り込まれた特性って言われてるんですよね。公共性っていうのは、で俺が俺がじゃなくてっていうところですよね。でこれが やっぱりそのあの提案の中にないと具合が悪いでしょうっていうことですよね。で私があのよくあのお話しするのはあのこう共感まちづくりってことですよね。さっきで日本の人がいいねって言ってくれるのでもね、そうするとお役所の人はねこれ間違えるんですよね。あのみんなのためにっていうやり方をするんですよね。みんなにとって、みんなにっていうのはあなたも入ってますって、もし役所の人が入っていったら私たちのためにって言えばいいのにね、みんなのためにって言うんですよ。みんなのために、俺はいいけどってこんな感じですよね。みんなのためにみんなが使いやすい場所を用意しました、あなた行く、あ俺行かないとこんな感じなんですよね。 ですからね こっちは逆です。もっとプライベートに利己主義的にあの俺の話、俺が行きたいんだよ。で、ね、この両方の接点なんですよね、共感まちづくりって。こっちがないとね、いやこういうのがあったら俺行くよ、一番目の客になる。でもこっちばっかりに寄っちゃうと、こういうのいいよねでも行かないとかになっちゃうんですよ。ですからこの両方ですね、プライベートマインドとパブリックマインド両方の接点のところの提案ということにもなってくるわけです。あとさっきトランプ大統領の話ありましたけど、トランプ大統領 の就任演説の話はとてもよくできてます。あのこれあの米国第一主義っていうのはね、結局あの地産地消で地元雇用で地域内経済循環の話ですから、このトランプ大統領が言ってるこれはふるさとファーストとかね、なんとか町第一主義って言い換えれば全くその地域振興の基本そのものですね。でそれとあとその二つ目、就任演説で言っていたのはこの自分たちの生き方が輝くことによって、この輝くことによってっていうのはこれはその土地の衣食住を満喫するってことそのものですよね。そうすると他の人たちの手本となるようにしようっていうことでね、あのグローバル主義でゴリゴリゴリゴリ自分たちの基準とかスタイルを押し付けるんじゃなくて、自分たちが勝手にあの衣食住を満喫していて、豊かに暮らしていればそれは世界の手本になるでしょうって、すごくねいいこと言ってますよね。だからこれ全くあの地域づくりの基本として、こういうことができればいいなと思っておりますね。でこういう視点ね、こういうマインドが大事だと思います。であとですね、ちょっと もうちょっとですね、あのこれセオリーオブチェンジっていうのがあります。セオリーオブチェンジっていうのはあのこれちょっと分かりづらいですけどね、あの提案でもですね、あのおやあの結構ねあの国とか県とか市町村がそういう助成金を募集するっていうのはよくありますが、自分たちではそのアウトプット型の街づくりしかしない割には、そういうあの補助金を出しますってね、公募するときは、その結果がどれだけあのそのアウトカムとかね、インパクトがあるかって言葉を要求します。面白いんですけどね。で例えばね、あの経済的な困窮、経済的に困窮している、そうするとあの子供がちゃんと成長できないと学校を中退しちゃいます。でそうするとあの良いあのあの就業スキルが得られない、そうすると職業選択の機会が限られている、仕事もない、そうすると、成人した時のキャリア発達ができない、でまた困っちゃう、またその子供があって、こういう悪い循環ですね、マイナス の負のスパイラルになっているわけですよね。 ですけどそれをどこを変えますかってことですね。 ですからねここのところをねあのいじりましょうということですね。ですからこの提案とかですね、本当はね国の補助金なんていうのもこれ丸ごと面倒を見ようとすることよくあるんですね。そううまくいかないんです。でお金を引いた途端にまた戻っちゃう。ですけどここのところをあのうまくあのやって、ここだけしっかりやってですね、そうちゃんと学校を卒業してスキルを身につけて職業の選択ができて、キャリアの発達もできて経済的な安定もできて、そうするとそのうちそこの子供ってまたあの良い教育を受けられるっていう、こういう良いルーチになるんですよね。でそうするとどこにお金をあの使うかとかね、あの一番気の利こういった困った地域に対して一番気の利いた事業提案っていうのは心のところなんだっていうことなんですよね。ここさえ ガツンとやればですね、あともう手を引いても勝手に回っていくわけですよね。でそういうのってとても効果的っていうか歓迎される授業ですね。で授業提案をするときもですね、先ほどこのインプットですね、これやった、これだけのお金を使う、こんなことするって、その結果としてちゃんと仕事ができたでしょうとかね、アウトプットとしてね、でそれがこの社会との関係で、社会的な成果につながって、さらにこの場合これホームレスの話ですけどね、ホームレスが生まれない社会に変わったっていうのはこのインパクトにつながるわけですね。最初のインプットがこちらのインパクトまでですね。で大体お役所中心だとここで終わりになっちゃって、ここでパンとまたお金を切るとこっちに戻ってしまうということになるわけですからね。でインプットがアウトプットですね、それが社会、もう結果が成果につながってインパクトにつながる、社会を変えるですね、このソーシャルイノベーションですね、社会を変革する仕組みになっていますかということはとても大事なところですね。で、これは作り方のところですね。でね、最後に具体的な例をお話ししますが、このリーンキャンバスっていうのは結構授業を考える上で、ね、とっても良いシートなんです。これ前にも何度かご覧いただきましたけど、あんまりちゃんとお話ししてなかったんですけど、プロジェクトの組み立てとしてですね、ここがですね、やっぱり行政との組み立て方と一番違うところであったりですね、あと民間でもですね結構間違えるところです。でこれ課題、もちろんですね課題があります。でソリューション、解決策ですよね。具体的な事業 の肝になるところはここなんですよね。何をやるのと、こういうことをやりますですね。で例えばその、会社の中が最近すごくそのギスギスしているという課題、そうするとここ何でしょう。じゃあみんなでバスで社員旅行とかね、こういうのがソリューションですよね。 でどんな価値が生まれますか。いやみんな仲良く話せるでしょうとかね。でところでその時のお客さんって誰。社員ですよね、この事業のお客さん。 であとお金のこと、これだけはお金がかかる、でそれで現金になってお金が戻ってくるのかとかありますけどね。でこういうシートになってるんですけど、これはですね、このね、こちら側が製品側っていうかサービス側で、こちらが受け入れの市場側に分かれてるんです。でこちら事業を考えるとき、大体ねお役所の場合だとここを考えます。これこんな課題があるんでこれをやる、終わり、お金は気にしないこんな課題だからこれをやるですね。あ、一応ね KPI なんて言ってね、うまくいったかどうか確かめる指標なんか検討します。この3つですよね。じゃあこのソリューションで誰が得をするのって、あんまりこっちの議論ない。いや市民、いや市民だっていろいろいるじゃんってね。えでそれこれやって何かこのお客さんが喜ぶ特別な価値って何かあんの。いやでもいいじゃんこれ駅前広場作ればとかね、こういうふうになっちゃうね。お金のことも考えないね。こういうねサービス側、あとこれ具体的にそれを受け入れる市場側の話もセットで考えていくわけで、あとお金の話ですね。でそれがですから、これ製品サービスと市場の両方を見ている。で独りよがりでね、これやれば喜ぶだろうんで、そんな感じの事業じゃないんですね。あとサービス市場、上と下のねコスト収益両方見ているんですね。行政主導ではコストや収益は見ない場合が多いんですよね。だからアウトプット型が多いんです。やったっきりですね、何も戻ってこなくてもいいから。でそういう事業もありますよ。道路とかねありますけどね。であとね、これ作り方がね面白いんです。ここにソリューションってありますけどね、ソリューション先行ではなく顧客主導型であるってことなんです。でそのソリューション先行では顧客不在、価値提案がないですね。お約束がよくやってます制度補助金ですね、こういう制度があってこんな補助ができたっていうのはソリューション先行型なんです。もう具体的に何やってほしいって国に言ってるんですよね。でそれに合わせて、じゃあこういうのが IT なんとかって言ってるから、じゃあ俺たちの街でも IT のことやるかとか、こんな話ですよね。ですけどですね、さっきのリーンキャンバスっていうのは顧客主導型なんですよね。でそうそうそうあの ソリューション先行ではないってことは、何をするっていうのはね、例えば社内がギスギスしている。そうすると、じゃあ社員旅行行こう。これ、多くの会社でやりがちなんですよね。ギスギスしている。社員旅行行こう。じゃなくて、顧客主導型ですから、ギスギスしている。で、じゃあ、誰、お客さんは社員。社員を価値、喜ぶ。どうしたら、何があったら喜ぶだろうって考えるわけですね。で、これができるためのソリューションはというふうに考えていくんですよね。炭素繊維なんかそうですね。炭素繊維ってすごい発明で、炭素繊維発明しましたって、このグジラさんに聞いたんですけど、炭素繊維を発明した人は、これすごい素晴らしいものなんだけど、何に使えるかがわからないというこういう事業って、街づくりの事業ってたくさんあるんですよ。こんなのやったやつ。で、それで、いや、きっといいに違いない。だから、うん、いいんだよ。誰か来た？いや、誰も来ないとかあるんですけどね。で、それでね、もうこれ、紙の中に埋めていくわけですけどね。最初、顧客と、課題と、顧客セグメントから。これも後でね、ご覧いただけますから、ちょっとやってみてください。で、こことここでやっていくんですよね。で、あとこのアーリーアダプターっていうのは、お客さんの中でもアーリーアダプターっていうのは、すごくはその、意識の高い人ですね。意識の高い人。何ですか、世の中ってこんな風に人が分布していってですね、それがいいっていう人って、この辺にまず言います。これオタクですね。この人ってオタクだから、この人がいいって言ったからって言って必ずしもいいとか言えないんですよね。でも、その次にですね、すごくね、先見性のある、なんか気の利いた人っているんですよね。先読みできる人って。なんか、流行に敏感とか。それいいじゃん。というとね、やっぱりその後にドンとね、大多数が動くっていうのがあるんですね。ここが動かないとこっちが動かないんですけどね。何年があっても動かない人いますけど、でもね、多くの場合は、お客さんって、まあみんななんだけど、って言ってね、ずっとね、このみんなばっかり見ちゃっててね、ここのところを見逃しちゃうんですよね。でそうするとね、後の広報戦略も、みんなにどんどん散らし出していくんですよ。そうじゃなくて、この火付け役のところが火がつかないと無理なんですよね。だからここでサウンディングもできるわけなんですけどね。こういうのちゃんとよく見ときましょうということ。で、こんなの見てる段階じゃまだソリューションなんて全然考えなくていいんですよね。で、次に、そういったこの課題に対して、この人たちが喜びそうなのは何なんだろうっていう、どういう価値があったらですね。それを、考えて。で、それからなんですね。じゃそういう価値が本当に提供できるなって、それが嘘にならないようなソリューションを考えましょうということでね。だから、すぐにこれ、最初からバス旅行じゃなくてね、そもそも社員の様子をよく見て、社員が 何が一番今欲しがってるのかなって言ったら、旅行じゃなくて、社長との、面接だったりするわけですけどね。そんなですよね。で、あと、どういうところからこの売り込むかっていうこととかですね、あるいはこのアーリーアダプターにどういうチャンネルで、サウンディングができるかとかですね。であとコストのことね。これこっちは製品側でどれだけお金がかかるか、こちらそれちゃんと戻ってくるかですね。これはちゃんとやりましょうということをやってですね、こういうの全部埋めていくということをやってみるとですね、でこれあとちょっとリスクのチェックもありますけど、例えばですね、これ90分かな、2、3、4、5、6、7、8、90分、皆さんの持っている課題についてですね、90分でちょっとやってみるということもね、できます。で、こんな、これは、ね、ざっくりですね。だからみんな仲間と集まって街のこと考えようって言ってね、90分のワークショップでやってみるなんていうのもできますね。で、そうすると、さっきの箱に入ったことで、こんな課題を解決するために、こんな人向けのこんな価値を実現するなんとかプロジェクトです。で、これはこんななんとかかんとかができて、今まであるものとはこういうところが違って、こんな優位性もあります。でまたリスクはこういうこともある。でこういう一つのね、お話ができるとちゃんと、プロジェクトとしてはですね、すごいまとまったものになってくるわけですよね。でね、これライズアップのこれもね、後でご覧ください。ライズアップのリーンキャンバスどんな感じかと、あと Airbnb の例がちょっとあったので載せておきました。ですね。でね、 まあ、そんな、ことをやりながらですね、具体的なプロジェクトを考えていこうというんですけどね、これちょっとね、違う例でですね、まあ、今国内では公民連携、官民連携の街づくりでは一番有名なやつです。オガールプロジェクトというのがありましてですね、ここはもともと、紫波町っていう東北の田舎町のところで、駅前の一等地がガランとずっと空いていたと。で、そこを、これも特殊な人ですよね。地元の建設会社の社長なんですけど、もともとはね、地域振興整備公団で、その後の、都市公団で、地域振興整備公団と住宅都市整備公団が一緒になって都市公団になったんですけど、UR って、今 UR って言ってますかね、UR。で、都市公団の人が、辞めて、自分の親父さんがやっていた建設会社を継いで、その時にこの事業を始めたんですけどね。だから結構ね、特殊な人ですけどね。公的なところを借りてですね、ちゃんと賃料も払ってるんですけど、やってることはすごく全くの公的なことです。で、彼らの考え方もですね、もう面白いですね、稼ぐエリアの考え方。やっぱり民でやるんだから、みんなのためにやるんですけど、稼げなきゃ話にならんっていうんですね。で、それで、稼ぐエリアの作り方。で、まずエリアが成功したかって、稼ぐエリアが実現できたかっていうのはね、不動産価値が上がったかどうかっていうのが一番分かりやすい指標だっていうんですよね。で、そうすると、そもそもこれもですね、最初からですね、どんなお店を持ってくるかなんじゃないんですよね。とにかく、消費活動を目的とした訪問者、目的としない訪問者を増やすことって言ってるね。だから、つい駅前の土地なんて言ったら、どんなお店持ってくるかですけど、買い物のことじゃなくて来てくれる人をまず増やすってところから考えていきましょうですね。それ集まりはね、お店なんか勝手に儲かるんだと。だから、こちらは一生懸命手こ入れするんじゃないんですよね。どうやって人が集まるかって、その仕組みを考えていくってことを彼はやっているんですね。こういうのもすごく普通の考え方と違うし、あと、やってるのもですね、こういう、金融系のところと町民と町とこのオガールプラザっていうのはね、相互に連携してですね、どうやったら稼げるかっていうことをね、みんなで考えていくわけなんです。だから町はね、どんどん制限するんじゃなくて、どうやったらここが儲かるかってことを考えていくわけですよね。そのために約束事を決めていくわけです。で、これは細かい仕組みですごく複雑ですけどね、さっきのことを整理させようとするとこんなになっちゃうようですけど、でですね、この彼らの考えているマーケティングというのは面白いですね。これ、こちらの左半分と右半分。左半分は上から見たところですよね。大体ね、今から何かやろうって言ったら、もうすでに市場っていうのは飽和してますから、何かあるわけですよね。でも大きなところで、ここで戦おうと思ったってもう埋まっちゃうんですけど、上から見たらですね、これちっちゃいんだから。でも、横から見てくださいって言って、自分たちはこういうのをやりますという。いやね、こういうやり方ですね。これ、ピンホールマーケティングっていうらしいですけどね。だから、すごく特徴的なね、ここにしかない、今、ここで私たちがやるのはなんでっていうのが、ね、はっきりすることをやりましょうってことですよね。で、あと、このレア、すなわちマネーってありますけど、どうしてもこの公的なものとか全国のチェーン店が作ったものって言ったら全然どこにでもあるんですよね。そんなんだったら全然面白くないから誰も来ない。そうじゃなくて、もっとぐっとですね、俺が行きたいと思うとかですね、そういうと、自己満足が高まるようなのをカチンと集めてですね、やっていこうと、こんなことをやってる。あとね、そういう、すごく、ね、勢いのある人なんですけど、勢いだけでなくて、ちゃんと、別に合理的に。で、こちらね、私なんか、コンサルタントとしてしてた、事業計画ってこんなもんです。従来方式。事業計画。大体ね、例えば再開発の、計画を考えようと思ったら、ドンとビルを建てるわけですよね。このビルの大きさって何で決まるかっていうと、容積率で決まるんです。この駅前の一等地は、基準からすると20階建てまで建てられます。よし、20階建てのビルを作ると。作るわけですね。で、設計して作る。で、テナント誘致したけど、来ないけど、もう竣工しちゃうんですよね。 これ結構全国的にもあるんですよ。竣工して春に竣工して夏からもう対策会議が始まるですね。最終的に市役所が入るとかですね。もうそんなのってあるんですよ。何か所かありますよ。ですけどね、彼らがやってるのは逆算方式です。まず計画なんてまだやらないですね。まず市場調査、家賃の相場ってどれぐらいだろうと。でそれで、この段階ですね、実際に入ってくれるテナントを呼んじゃうんですよね。でこれぐらいの家賃でこれぐらい入ってくれる、確実に入ってくれる。でそしたら初めて大きさが決まるわけですよね。だからここの20階建てなんていらないやっていうのは分かるわけですよね。でそれで、工事っていうのも設計士に任せるとやったら高いのになっちゃうから、もうそもそもこの辺からもお金って限られてくるから、それにその制限の中でですね、どう設計工事をしていくか。で出来上がりましたら当然最初から 100% 入ってで始まると、まあ、で満室でできるということですね。当たり前って言えば当たり前ですけど、なかなかできないんですよ。ついねかっこよくしたくなっちゃうから。でこんなことを彼らは考えながらやっているということです。であと、25分ですんで、あとこれはですね、これ従来そう、私たちの、ね、コンサルタントっていうのはどうして役に立たないかっていうのは、その従来型だからです。プロセス、スキーム、結果ですね。住民合意、これがさっきの、ね、アリバイ作りの住民合意ですね。住民参加の街づくりで、視察に行きました、素晴らしい、あそこみたいなの作ろうって言っ て、その真似したってうまくいくわけじゃないんですよね。あと単細胞開発って言ってるのは、ある目的のためにある事業をやるってことですよね。 でもこの事業によって複数のことが一挙に解決できるっていう考え方はあまりしないんですよ。でそれでうまくいかない。であとね、補助金依存、あとね、これ劣化コピー、コピーっていうのはだんだん何回もコピーしていくと劣化していくじゃないですか。でもね、街づくりもそうなんですよ。真似すると劣化していくんですよ。確実に劣化コピーしていくんですよ。であと責任は誰も取りませんね。そうじゃなくて、公民連携でやるんだったら、もっとさっきも言うの逆算式のね、合理的に、あと複数の課題解決型ですね、あと独自性を持ってですね、ちゃんとそのコンテンツを重視して、真似なんかしないでね、俺たちだったらどうするんだっていう話ですよね。あと銀行なんかとの関係でも、そのファイナンスですね、調達できるお金の限界がありますから、それと事業っていうのがこうセットになってくるわけですよね。あと有限責任、こんなことやってる、だいぶ違いますよね。これ結構ね、これは成功事例だけど、時間が経っても失敗事例には化けないかなと思います、この OR っていうのは。で、ね、私がさっきやったいろいろな補助金のやつはね、そんなね大規模なものじゃないですけどね、いろいろやってみました。これアートによる街、例えばですね、初めてやったのはですね、このアートによる街の再生のための地域教育支援っていう、これ文部科学省もね、まちづくりの応援してるんですね。障害学習まちづくりモデル支援事業って、これ読んだって誰も意味が分かんないんですね。これ結局何をやるのかって分かんないんで、分かんなくて、ね、大学の先生がね、一緒にやろうって持ってきたんですけどね。で、街歩きのワークショップとか、なんか本を作ったりですね、展示会やったりもしたんですけど、企画書としてはこんなんですね。まあ、なんかいろいろ書いてありますので、後でご覧いただきたいですが、大体企画書っていうのは、テーマ何ですか、概要何ですか、理念何ですかとかね、で、事業の内容、あとポイントはとか、こんなことはね、必ず書くわけですよね。それは事業によってそれぞれ違います。であと、どんな成果、どんな効果が期待されますかってですね、こういうことを書くということです。でこんなことをやったりですね。で、あとね、フローチャート、これはね、私は、これはね、水戸の芸術館の人が書いたフローなんですけど、私はこのフローチャート、目の前でその、なんとかっていう人が書いてたんですけどね、思ったんですけどね、このフローチャートっていうのは、とても大事ですね、授業をイメージしやすいし、何か不足していると気がつくんです。でね、これちょっとまたいろいろ出てきますから、またちょっと別に話しましょう。あとね、こんな、さっきのいつだったっけ、平成16年ですね。でこれも平成16年で、水戸芸術館商店街 NPO の連携による町並み形成検討調査とかですね、これは全国都市再生モデル調査という内閣府が募集したのがあってですね、それで、 エントリーしました。でこれもテーマ課題とかですね、活動内容、あと先進性の先導性からのアピール点とかね、なんか何がいいんですかっていうのをアピールしてください。あと効果ですね。でこんなことも書いてですね。であと この授業っていうのはもう一個これセントラルビル創業支援プロジェクトとセットですね。こちらに水戸市かどこにもらうようなチャレンジショップをやったんですけど、この古いアパート でそのために、このもう古いのをリノベーションして、素人さんにお店をやってもらうと。そうすると2つ必要です。1つは経営の支援をする、でもう1つはその古い建物のリノベーションの支援をするって、この2つをやって彼らに先々プロになってほしいというのを、これ3年間続けてやったやつですね。でね、このフローチャートで面白いのはですね、何かここで夜書いてあることをフローにしていくわけなんですけどね。でそうするとね、さっきもこちら側から経営支援、こちら側からリノベーション支援ましたけど、こういうのもですね、フローチャートを書いていくと結構分かりやすいんですよね。こちら側がないとこのフローチャートかっこ悪いじゃないですか。でね、このこういう文字情報っていうのは多分その脳でいうと左脳的なんですね、理屈で。ですけどここに書いてあることをこの図で表した途端に右脳側で見ていくんですよね。そうすると右脳側で見たときにかっこ悪い、バランス悪いとか思うと、なんかこれもう一個あるんじゃねえのと思うと、今度この左側の脳に引っ越して、あ、そうだこれがあったって言ってね。でそうするとね、理屈で考えたことと図的なイメージのバランスで提案書ってこう求められるんですよね。だから、まあ、両方の脳が使えるっていうかね。でそうすると結構見た目も美しくなってくる、で、ね、内容も濃くなってくるって。あと、ね、このオセロで街づくりっていうのもやりました。オセロ、これ水戸の人が考えたんですよ、このオセロって。でこれで世界大会があるっていうん でこれがね、結構いろいろ提案書も、これは市と県に対しての提案ですけどね、これ、まあ、あとこれはね、この図は今回これだけをやるんじゃなくて、その前の前段の機運醸成期間と、その後その来年再来年に起こる事業のことも含めて、全体のプランを考えてるんですよ、なんていうこともこう図でね示してあげると。そうするといかにもね、この事業を応援するのが価値がありそうな感じにしますでしょ、単発じゃなくてね。あとね、これは震災の後に北茨城っていうところがですね、北茨城っていうところは人も亡くなりましたけど、津波 でそこで映画を作ろうっていう話があってですね、で映画作るだけじゃなくて人材育成も一緒にやっていこうっていうのを県に提案したやつですね。でこれも提案書 で、まあ、図もこちらで北茨城のためにやることと、あといろいろな組織団体のためにこのプロジェクトをネタに、人を育てましょうっていうのをこう連動してやっていきましょうって、こんなこともやったりで、だからこのも私たちが言いますけど、その地元のプロジェクトを回すチームと、あと県内のいろいろな団体とこう一緒にやっていくというのですね。これはちょっとヘビーだった映画で地域を元気にしようというので、桜田門外の辺っていうのを作った時なんですけど、この映画を作るっていうのはこの上の方でね、監督がいて配給がいて、あとお金を集めてですね、そして映画できちゃうんですね。でもそれだけでは地元元気にならないんで、そのロケセットを作りましょうとかですね、あと地域を元気にするいろんな事業をやっていきましょうということをセットで、ね、やってですね、これも内閣官房で、増田さんが総務大臣の時の事業にエントリーしてですね、で、かなりちょっとこれ1個で2500万で、次の図でもだからこれだけで5000万いただけたやつなんですけどねたくさんの事業の組み合わせでですね、全体として、元気にしていくっていう仕組みになってますこれは藤原さんに声を見たいというのもありますけどね、すごくたくさん、ここにあるのは5紙20個ですけど、全部でですね2年間で80個ぐらいイベントをやりました。で、映画を作って、それ映画を作るのが目的じゃなくて、それを 起爆剤に地域を元気にしようということをやってきたんです。で、あと、その後にですね、これ、水戸城の周辺のところでですね、水戸城って、水戸は御三家ですけど、城下町らしいところってほとんど全然なかったんです。で、それで、水戸城の二の丸のところにですね、こういう、それらしい門とか、これ、白壁を作ったりしてですね、こんなんですね。で、歴史的な景観づくりをしようということでですね、で、これはすごく変わった事業で、前お話しましたっけね、これ、ここは女子校なんですよね。で、女子校と、この水戸城のね、本丸、二の丸、三の丸っていうのは、ほとんど公共施設なんです。学校とかね、そんなものしかないんですよね。だから割と、こういうようにですね、景観を統一はしやすいんですけど、水戸市が最初はその中の中学校 のところをこんなふうに作ったんですよね。後に出てくるかな。作ったんですけど、で水戸市が、この中にある高校だと県ですよね。あとは茨城大学の附属小学校があったん でそれは今度国っていうかね、まあ、大学に、国立大学に、同じように白壁とこうしっかりしたものを作ってほしいって申し入れたんです。で、申し入れたらですね、そうすると、県も、大学も文部科学省に相談をするわけですけど、文部科学省は壁を白くしてもね、教育効果はないって言ってですね、却下だったんですね。ここで文部科学省に却下されちゃうと、この施設を学校教育施設として作ることが不可能になっちゃったんです。だから こういう門とか、これがね、学校教育施設である限りはできないんですよ。それで、そうするとね、茨城大学の附属小学校は幼稚園も持ってますけど、何を考えたかっていうと、この塀と門 の敷地、これぐらい幅を水戸市に売却したんです。だから自分敷地がここまでね、そのちびちゃんのいる学校ですよ、小学校と幼稚園なのに、その茨大の附属幼稚園小学校は自分たち の学校の塀と門を持ってないんです。そこを全部市に売却しちゃって、で、そうすると市はそこをこの道路側の事業としてね、道路 の集計事業としてですね、国土交通省のお金で作ったんです、ガンと。で、ですから茨大の附属幼稚園 のこういう白壁と門は、こういうのは水戸市の持ち物で、お金は国土交通省のお金、文部科学省関係ないんですよね。随分で今もちゃんとあります。で、今度この高校の方、高校はこの茨城県ですけどね、ここは女子校なんですよね。多分前の知事も女子校の塀と門を売り払うってわけにいかないと思うんですよ。女子校は自前の塀と門がないっていうのは具合悪いですね。それで、貸すって、それで、ね、私たちの NPO がね、10年間借りたんです。そこ借りた、10年間借りたんです。で、借りて幅これぐらいですね。で、そうするとそこにね、古いコンクリートのね、汚い塀と門があるわけですよね。で、これを、その中学校とか小学校のような塀と門に変えたいと水戸市に提案するんです。水戸市はそのための制度を用意して待っててですね、あ、それはいい提案だって言ってですね、国土交通省と相談をして、じゃあこれは国土交通省と茨城県と水戸市の補助金満額出しますから作ってくださいって言って、私たちは国県市からですね、合計で1億5000万もらって2年間でこの高校の塀と門を全部作ったんです。だからこれ私たちの持ち物なんです、これも。で、ただ10年間、土地が10年間ですから、10年ぐらい経ったら、そのまま高校に寄付するということになると思いますけど、でもこういうのってまたややこしくて、補助金をもらってやってますから、補助金適正化法とかあってですね、補助金もらって作ったものをすぐ誰かにあげちゃうって言ったら、これいけないんですよね。だから10年ぐらい持っててですね。で、その代わりもし壊れたりしたら、それ全部県が面倒見るとかね、そういう約束にして、まあ、こんなことでやったところですね。で、これも最初そもそもその土地を借りるときに県にエントリーしてですね、でその後水戸市と事業を一緒にやってたと。あとは完成記念式典なんていうのもやりましてですね、これその周りの大体水戸城の周り、こんないろいろ施設があってですね、でこんな マップも作ったりしましたですね。で、あとですね、あと、これは割と新しいんですね。地方創生のお金でですね、水戸の中心市街地をどう活性化しようかって。これは一枚シートで全体の事業の概要をまとめたものですが、で、それを、内閣府とですね、やり取りしてですね、1年目、2年目、そして3年目で、やっていく事業の提案をしてですね、で、いろいろ、こういうイベントをやったりですね、広報、ウェブサイト立ち上げたりですね、コンテストをやったり、あとこういう、コーワーキングのスペースを作ったりですね、いろんなことに使わせてもらいました。で、この後、これで、このさっきちょっと僕はその北茨城のやつと、ですね、あとね、水戸の裏通りを元気にしようっていうのをですね、提案した時のそのプレゼン資料をそのまま載せておきましたんで、まあ、こういうところなんですよ。このここなんてね、これ新しい市民会館ができるんですけどね、新しい市民会館ここにできるんですけど、この通りをなんとかしたいんですけどね、これが空き店舗で、これが空き地でですからね、空き地と空き店舗しかないんですよ。この新しい市民会館ができてですね、この辺の駐車場に車止めて、この通りをたくさんの人が歩くはずなんですけど、ひどい道なんですよね。でここをなんとかしようかっていうんでですね、で、裏通りから地域を元気にしようっていうんで、これは結構いくつか裏通りを元気にするのを地元の人たちと勉強会をやって、一方そういうところでお店やりたい人のための育成事業をやって、あとですね、近くにマンションもありますけど、マンションも結構空いてるところが、古いマンションがあってですね、でそこをリノベーションして住んでもらおうっていう、この大体この地域、その商店街とかですね、通りを元気にするためには、通りそのものをどんなビジョンでどうするんですか、あとそこに人がちゃんと住ん、周りに人が住んでるんですか、あと良いお店があるんですかって、この3つ揃ってないとできないんでね、これパッケージで提案してですね、やっていこうというのですね。で、まあ、これちょっとこういうところをこんな風にしたいというのがあってですね、いろいろなところと連携してやっていこうと、これ今始めるところです。で、これはその民間まちづくり活動促進事業っていう、これも国交省の事業ですね。で、2月に締め切りがあったんですけど、前の日に思い出してですね、あ、そうだ、じゃあエントリーしてみようかって、これももともとの事業がもうやりたいのがあったんで、それをそのままその様式にはめ込んでですね、で夜中に送っといたら応援してくれることになってですねという例を挙げておきました。で、あとですね、ちょっとここまでのところは大体民間にだいぶ期待されているということと、国も県も市もだいぶその先ほどの藤原さんのお話ですと、本当に、お役所でお金があるのかっていうのが気になりますけど、多分ですね、お金がないからかなり民間に頼んでくるんじゃないかと思うんですよね。だから気の利いた提案にはどんどんやってくださいという話になると思います。だから、なるべくたくさんの方がですね、志を持って動いてくれるといいなと思います。で、そのため の, プロジェクトの組み立て方とか、あと事例をご覧いただきました。あとね、ここからはですね、最近ですね、こういうのがよくありましたね、クラウドファンディング。これはね、全く違います。補助金をもらうとか違いますよね。クラウドファンディングですね、何かやりたい人がアイデアを、大体ね、クラウドファンディングのサイトってあります。でそこに載せておく、それを見た人がお金を出しますですね。でそれとお金が集まった、よし、これよし、じゃ事業ができるというものですよね。で、ずっと歴史的なことも書いてありますけど、世の中にはこの金融型っていうのもあるようですけど、今普通にあるのは購入型と寄付型ですよね。寄付型っていうのはお金出して、それだけですよね。で、その寄付による税制優遇が適用されている団体や法人になんてやってる場合多いようですけど、 NSP なんかはこの寄付型のエントリーとしやすいですよね。こんなことやりたいんでってエントリーしてて、 何のお返しもありません。寄付してくださいって言いますよね。でもね、多いのは購入型です。こんなプロジェクトをやりたいですね。で、5000円は寄付で、もし1万円出してくれた人は、いや、こんなお返しをします。100万円の人は、このとおり、名前も出してあげますとかね。そういう、見返り付きのやつが購入型ですよね。で、主にこの2つです。でですね、あとはですね、クラウドファンディングでも2つありますよね。これ、オール・オア・ナッシングとか、オール・インです。オール・オア・ナッシングっていうのは、例えば100万円、このプロジェクト100万円でやりたいんですって言って、100万円が欲しいですって言って、集める。で、100万円に達成しなければ、ゼロになっちゃうっていうんですね。100、ゼロですよね。どっちか。ですね。でもそれってね、割と、全部集まる中で返さなきゃいけないんですよね、返す。でね、クレジットカードの場合は決済がそこまで下りないんですよ。達成したらポンと通るけど、達成しなかったら決済しないと。でね、オールインっていうのは、100万円集めてますって言って、80万円しか集まらなくても、それでももらえるやつっていうのもあるんです。で、それってね、普通は、それでもプロジェクトをやるって約束をしなさい、なんです。ちょっとお金が足んなくてもやんなきゃいけないんですよ。あとは自分で出すとね、それぐらいの覚悟あるんですかってですね。で、こっちはね、達成しなかったらやらなくてもいいんですよ。お金で戻っちゃいますからね。で、それぞれね、このレディフォーっていうこのサイトですと 12% かな、手数料。そういうの取られますね。で、流れっていうのもこう申請してですね、掲載準備。このプロジェクトの掲載準備、こんなことをやりたいって、ここがね、作文です、全く。これは作文能力です。作文の試験みたいなもんでですね。で、それを公開してですね。で、お返しをしたり、プロジェクトを実行したりするわけですけどね。で、どれだけ人を感動させるか。感動の文章がどれだけ書けるかですよね。で、それをやりたい人のメリットとしては、資金調達を行うことができる。ですね、これ。資金がない人が利用することで資金を集めることができる。これね、本当にお金集まっちゃうんです。多くの場合。だからね、危険なんですよ。危ないプロジェクトもやれちゃうんです。で、大体お金が集まらないとか、じゃあね、クラウドファンディングをやる前に自分の周りの人からなんでお金集まらなかったと思うんですけどね。だから、周りはみんなね、やめとけって言ってるんで、そういうのでもお金集まっちゃうんですよね。あとは、PR 目的にやる人も、お金に困ってない人もやることあるんですよ。で、それは PR 目的なんです。で、そういうのもあったり、あと、テストマーケティング。そのお金出した人とのやり取り、メールでやり取りしますから、あ、そうか、そういう意見も入れて、プロジェクトをよりこう進化させることができる。あと、ファン作りですね。それができたときに、もうさ、一発目で来てくれる人を増やすとかね。で、まあ、リスクはもちろんあります。ちゃんとプロジェクトやんなきゃいけませんよ。これ当たり前ですけどね。うまくいかなかったら返さなきゃいけませんよって、そりゃそうですけどね。で、あと、今度支援する側の人は、ちゃんとうまくお返しが、リターン受け取れますよなんていうのがありますね。でですね、この支援する人のメリットっていうので、魅力的なリターンっていうのが一個書いてあるんですね。あと、プロジェクトで社会とつながるって、これ、こんなことでもやらないと社会とつながらないのかとか思っちゃうところもありますけど、こういうメリットがある。あと、双方向性のコミュニケーション、これはまああると。でね、魅力的なリターンって書いてあるんですね。これ支援者のメリットって、これレディフォーってかなり日本でもメジャーなサイトなんですけど、この3つしか言ってないんですよね。で、そうするとこのすぐ思い出すのがふるさと納税です。で、ふるさと納税でなんでここにふるさと納税したんですか、リターンが魅力的だったから。で、それはふるさと納税の趣旨は違いますよね。その地域のこういう目的で、こんな、私のお金を使ってくださいっていうので、こっちじゃなくてこっちに納税するというもんですよね。そうすると、これぞと共感するプロジェクトを支援できることが一番のメリットとか目的のはずなんですけど、このふるさと納税的なね、リターン目的みたいに書いちゃってません。これちょっとどうかなと思うんですけどね。でも、まあ、リターンはそれなりにあると。で、まあ、リスクとしては、本当にそれちゃんとできるのかっていうのは、その、プロジェクトの事業性とか、やろうとしている実行者が信用できるのかっていうのも、ちゃんと見極めなきゃいけませんよっていうのがありますけど、ただ、 あのリターン送られないとかプロデュースができないとかありますけど、この本来の使徒に使われないとかですね、リターンが送られないっていうことよりもちゃんとプロジェクトとしての成果が本当に上がるのかって、そっちの方が気になるような気がするんですけどね。で、あのこれ有名なメジャーなのはレディフォート、あとこれはキャンプファイヤー、これキャンプファイヤー、あとこれファーボっていうのか、あとあの幕開けとかこういうサイトがあります。で、あの結構これ見てて、あの皆さんもこれやってみると面白いと思うんです、作文能力があったらお金は集まります、でね、結構ね、あの心配だなと思うのはですね、この実行者は何を約束しているんだろうかですね。ですね、リターン、あとこの支援金を何に使いますとも書くんですよ、ね、支援金を使っての事業実施ですね。ですけどね、多くの場合はそれ以外のことが書いてあるんです、その作文の中に。それはですね、あの支援者や社会の共感を裏切らないかって、これリターンや事業実施上の公約みたいなのが、ね、書いてあるんですよ。で、例えばこれ、ね、穏やかな革命サミット、こういうイベントを開催して全国の動きを全国に広げるというタイトルですね。で、支援金の使徒というのはこれ何かを招くとか何とかの撮影費用とか書いてあるんですよね。このにお金使う、これは嘘じゃないと思うんですよ。ですけどね、この人の作文の中にはSNS や動画サイトを通じて穏やかな革命をさらに広げていきたいっていうのが書いてあるんですよね。これ本当にやるのって話なんですよ。これこの一回のイベントのためにこの、あのクラウドファンディングやってるんですけど、彼が約束していることはそれ以上なんですよね。で、次のこの高校生に対して細川ガラシアの集まりを作りたい、で、この具体的にあの工事のお金に使いますって書いてあるんですけどね、言ってることはあの多くの方にこの地域を楽しんでもらえるような活動を展開する、あと観光に入り込み数の増大を目指す、本当にやるのって。だからこれ作るだけじゃ済まないですよ、こんなこと言ったら。あとこれもね、あの大好きな人を聞かす移住体験シェアハウスをオープン、シェアハウスを作るのためにお金を使うんですよ。でも言ってることは島人口の自然減をストップさせたいって、いやこれ大変だなと思うんですよね。で、それだってもね、クラウドファンディングっていうのはその共感資金なんですよね。みんな共感してお金を出してて、あのさっき見たようなそのリターンがいいからっていう人は少ないと思うんですよ。リターンもちょっと気になるけどね。で、そのプロジェクトいいなと思って出してるんです。そしたらここに書いたことって結構大変なんですよね。で、あとね、このリスクの中のこういうことの他に、その事業性が低くても簡単に事業化できてしまう、事業性についての審査がないんですよ。かっこいい文章を作って、こんなやりたい、こんなあの地域になります、頑張りますって言ったら、おおってみんな出すんですけどね。実は危険です、とっても。で、これ事例、これはね、これはレディフォーのところですね。で、これ全部あのパブリックマインドはあるのかなって、あとインパクトはあるのかなって、共感できるかなって、こんなことがポイントでみんなあの決めてると思います。で、 いろいろあるんですよね。これ拠点を作りたいとかね、こんなの上映しますとかですね、なんかを守りたいとかね、言っております。あ、そう、これはあのあと何日残っていて、今これだけですか、これね、72万円で何人も、この人100万円集めたいんですね、あと3日しかない、大丈夫かなですね。これ始まったばっかりですけどね。でね、時々ね、不思議なのがあってですね、あ、これはレディーフォーですけど、ね、こちらキャンプファイヤーってところですけど、ね、こちらはね、もっとね、あのよくわかんないのがいろいろあるんですけど、あのドローンのレース場を広めたい、これ、ね、3万円集めて、3万円集まりましたって、これわざわざやるかっていう感じもしてたんですけどね。あとね、これ廃城、埋もれた古城好きのクラブ設立、あと隊員募集スタート、これって何なのって、15万円で8万5千円、これ8万5千円でも、あ、これまだ途中なのかな。あの、これなんかね、水戸なんですけどね、これね、300万円なのに1200万円集まったんです。これはね、ここに書いてある、納豆ご飯一生涯無料パスポートっていうのをもらえるんです、1万円寄付すれば。 1万円でですよ、一生涯。大体500円ぐらいの。500円ぐらいの一生涯食べられるパスポートをもらえる。1万円の給料ですよ。それ20回食べればいいじゃんと。でもこれってね、結構ね、なんか専門的な人に聞くとね、これいい、かなりいいらしいですよ。これって、お店にとって、かなり一人で来ないから。で500円ぐらいのやつ、2、300円しかかかんないのは、5、600円で売ってるのかな。だから、誰か客一人連れてくれば元が取れてですね、とか言ってました。で、この、その1万円のを買った人がね、1000人ぐらいいるから、それで1000万円ぐらいになるんですけどね。まあ、ちょっとね、この次にね、そう、これこの人なんか、この人って親父さんですけどね、どっかね、何かの、コワーキングスペース兼図書館を作りたいって言ってね、本を買う費用で15万円。親父さん、自分で払えよ、15万円ぐらいと思ったんですけど、あとね、これ、こういうのもあるんです。これね、50万円募集して100万円集まったんですけどね、日本人時計師に、完全オリジナルで機械式時計を作成してもらいたい。何かなと思って、このサイト、この中見たらね、営業なんです。自分の商売のセールスなんです。で、一つ作ると一人25万円で、二人募集してますっていうのが4人エントリーしてきたっていうわけですね。営業なんです、これ。こんなことに使うかなっていうのもありますね。で、これ、ちょっともう時間過ぎちゃったんですけど、この水戸でやった、この、私たちこれ一緒に、コーワーキングスペースを作るのにですね、500万円、800万円集めてますけど、これも使い道としては、コーワーキングのそういう、シェアオフィスのような場所を作る、カフェを作るっていうためにお金を使っているわけですけど、言ってることはね、刺激的な人がこのビルに集い、事業やアイデアを形にして、新しい流れとをここから生み出していきたい。ですね。ここまでが、に対して多くの人は共感してお金を出しているはずなんですね。だからこれをやんなきゃいけないわけで。で、あと、これも、水戸の歴史をハーバードの、なんでハーバードにしたかわかりませんけど、書いてもらおうっていうのとかですね、水戸をアートで再生する。これを300万に出して570万。こっち200万に出して370万。結構集まってますね。で、こんなのもありました。で、次はね、これ。これ皆さん、ご存知ですかね、鬼沢さん。鬼沢さんがこの間までやっていた。これはね、かなり集まりました。400万が1000万集まったんですね。で、沖縄の、中高生たちの演劇の舞台、これ20年ぐらいやってて、すごく評判がいいようですけど、それを、国立劇場でもやるんで、そのついでに水戸でもやってくれないかというのためにですね、全部中高生たちも自分たちのお小遣いを貯めてこの旅費に当ててるのがあるんで、舞台そのもののお金っていうのは入場料収入から出ますけど、子どもたちの旅費っていうのを交通費が、ね、出ないんですよね。でそれを応援しましょうというようなことでやってました。でこれもですね、この公演を成功させ、公演を実現するっていうことではないんですよね。そのために旅費に当ててあげるって、そういう使い道ははっきりしていますけど、この未来を担う子どもたちにいかに地域愛を育てていくのか、いかに自主性や協調性を高めていけるか、そのための感動体験ができる場作り、舞台やプロジェクトなどを作っていくということを、約束してるんですよね。あと、自分の生まれた地域、暮らしているこの地域を大切にして、自主自発的に地域での活動をしている人たちがたくさんいる地域にしたいと。だからこれ、だからこのイベントは大成功で終わったんですけど、結構大変なプロジェクトのお約束だなというふうに思いますね。あと、これ今やってるやつですね。なかなか集まりませんね。アップルパイ屋さんがですね、こういうキッチンカーを作って、いろいろ新しい挑戦をしたいと。で、このキッチンカー作ったりするのが目的じゃなくてね、このおばあちゃんがもうじき70歳なんですけどね、この人がやりたいってね。だから、いくつになっても新しいことにチャレンジできるって、そういう、社会を作ることが目標です。これも、なんか大変な目標ですね。でね、こういうね、クラウドファンディングのこともですね、やっぱりすぐね、国は乗ってきます。 クラウドファンディング、金集まるんだと。そうするとですね、クラウドファンディングを活用した街づくりファンド支援業務っていうのも全然言ってることが分からないんですけど、ミント機構っていうところを作ってですね、まあこれクラウドファンディングいろいろいいとこありますよってね。で、こんな、ハードなんですから、ハードに対してお金を出しましょうですね。リノベーションしましょうとかね。で、調査しますなんていうのは出ませんけど、お金の半分を出してあげましょうってことなんです。ただし、残り半分はクラウドファンディングで集めてください。条件付きなんですね。で、やりたい人が、やりたい人がクラウドファンディングでお金を集めます。で、それに対して、ミント機構と地域の公共団体が一緒にお金を出したファンドから残り半分を出しますという仕組みなんですよね。で、これもこうすると、多分公共団体というのは全体の4分の1かそれ以下でいいと思うんですけど、半分はね、多くの市民からお金を集めて、事業ができるということですね。で、こんな仕組みも国も考えています。で、あとはですね、もう時間ですと、これ、今お話ししたようなことって、私がラッキーだったからなのか、何なのかっていうことなんですよね。で、計画的偶発性理論というのがあってですね、キャリアの8割は偶発的なことによって起こるって言われてるんですよね。だから、よく今、就職活動している学生さんって、キャリアプランを作れって言われてるんですよね。自分は何ができる、何がしたい。そのギャップがプランなんです。これを作ってね、就職試験に来るんですよ。自分はこんなことをやりたいって、こういうことをやりたい。そのために、お宅の会社に採用してほしいって言うんですよね。そんなね、働いたこともない小僧が分かるわけないじゃんって、自分の能力とか何がしたいとかね。でしかもね、そうやってキャリアなんてプラン通りにはいかなくて、偶発的なことによって起こるって、もう言われてるんですよね、8割は。で、これはですね、成功した人もそうなんですよね。で、よく例えば立派な人、立派な人が成功した人がですね、大体物語の中には小さい時こんな先生に出会ったとかですね、こんな機会に恵まれたとかですね、こんな人に出会ったとかっていうことが書いてありますけど、そうするとそういうのを読むと私たちは、いや、彼はそういうチャンス、そういう出会いがあったね、そんなチャンスがあったんでうまくいったんだよなって、俺にはなかったって思うんだけど、じゃあその有名、成功した人の隣にいたお友達だと同じ先生に会ってるじゃんとか思うんですけどね、同じような経験してるじゃんと思うんだけど、だからね、こう偶発的なことによって起こってるんですよ、誰にも平等に。でもそれをちゃんとプラスにできてるかって。で、それでね、なんか言われてるのは、好奇心とか持続性とか楽観性とか柔軟性とかリスクテイキングって、こういうのを持ってですね、いると、いろんな経験っていうのがそのプラスの方に回ってくるっていうかね、その偶発的な出来事をこの計画的偶発性に変えることができるっていうんですね。そんなことなんじゃないかなって。それで私がその最初にお話したように、その会社で営利で、あと非営利の NPO とか街づくりの会社やっております。で、これやっててね、なるほどと思うのは、こちらは本業じゃないんです。で、こちらで稼ごうと思ってないんです。そうするとね、好奇心と持続性というのは結果ですけど、好奇心と楽観性と柔軟性とリスクテイキングがしやすいんですよ。本業に比べたら圧倒的にお気楽なんです。まあ、責任取らないわけじゃないですよ。で、こんなことやったら持続性もくっついてくるわけですけどね。そうするとね、本業をベースにした、これは大事ですよ、これで無関係じゃダメです。本業をベースにしたこのボランティア的な活動を大真面目にやっていると、すごくその計画的偶発性を生む環境になっちゃうんですね。だからね、これこちらもこちらも割と良いヒントとか良い出会いとかですね、良い経験っていうのが積めるようになってくる。で、そういう意味で、やっぱりこの車の両輪なのかなっていう感じが、したりもしました。で、まあ、最後はごめんなさいね、もう15分も過ぎちゃって、藤原さんがおっしゃってるように、令和っていうのは、その令和 こう天の声を人がこう、かしづいて聞いてるっていうんですかね。ですから、それって天命だとか使命だとかミッションだとか、人として本来持ってる能力とか可能性とか、そんなことですね。で、和っていうのは会えるっていうことですから、平和の和でもあるけど、足し算の結果の和ですよね。で、会えるってごま和えなんかもそうですけど、混ぜちゃって、どれもこれも分かんなくなっちゃうんじゃなくて、ほうれん草のところとごまのところはっきり分かるんですよね。足し算してもね。溶けちゃってないんですよね。ですけどそれが組み合わさっていることで全体としてとても美味しくできているという。ですから そうすると令和っていうのは一人一人の可能性天命を大切にして、その足し算、まあ、共同してねチームで、成功をつかんでいく時代なんじゃないかなっていうことでですね、そうするとこの一生懸命じゃなくて一生懸命ですね、その与えられた場所でですね、でキャリアを積んでこう偶発性を味方にして、そうすると自分の天命というのが分かってくる。そうすると世の中がこうシンクロしてくると、自分の都合のいいような答えが出てくる。でそれでこうチームでこう成功をつかんでいくんじゃないかな。あと最後にね、これはねひょっとしてそうかなっていう気がするんだけど、この孔子様が言ってるありますよね、なんですか、その重要語にして、学に志すとか三人して立つとかってありますよね。で立志とか不惑とかありますけど、これってですね誰の話なんだろうと思ったんですよ。これ死曰く我って言ってるから、これ自分のこと言ってるんですよね。孔子様の話してるんで、自分は50にして天命を知る。孔子様だって50まで天命を知らなかったのかと思ったんですけど、で70にして心の欲するところに従って能力を超えず、70かと思うんですけどね。でね、これはこの孔子様が選ぶ、まあ、それにしてもね、天命を知るとか能力を超えずっていうのは普通の人じゃできないことかなと思ってたんですけど、これ孔子様が偉いからじゃなくてですね、ちゃんとこういうなんか生き方をしていれば天命っていうのは知ることができたり、あとなんかこういう境地にも行くんじゃないかなっていうような感じもして、ね、要するに自分のと世の中のシンクロの具合ですよね。でそれって、非営利のところも含めて好奇心とかそういうのを持ってですねやっていると、案外こういう場面って自分にも来るのかなって思ったりもしました。以上、すみません、ちょっと時間過ぎちゃいましたけど、細かいのは後でこれそのものがアップされますので、ご覧いただきまして、ぜひ、資金ゲット挑戦いただければと思います。よろしくお願いします。以上です。